こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供が育つ条件、家族心理学から考えるは、発達心理学、家族心理学を専門とする柏木恵子が、子供の成長を個々の親の努力だけに還元せず、夫婦関係、親の心理、家庭を囲む社会環境の変化から捉え直した岩波新書である2008年刊行の本書は、自己肯定感を持ちにくい子供、育児不安を抱える親、親子間のコミュニケーション不全、育児ストレスの深刻化といった問題を出発点にする。しかし、特定のしつけ法や早期教育の処方箋を並べる実用書ではない。子供は大人の行動を観察して学ぶ存在であり、親自身の生き方や家庭内の関係の質が発達条件になるという視点が中心に置かれる、母親へ責任を集中させる育児規範、父親の育児不在、少子化の下で強まる過干渉などを検討し、子育てから子供の主体的な育ちを支える関係へ移る必要性を論じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、育児不安を個人の弱さではなく母の手で、規範と孤立の問題として読む本書の重要な出発点は、育児不安を親子とに母親の能力不足や忍耐不足として扱わない点にある。子供は母親が中心となって育てるべきだという規範が強いほど、育児の成否は母親個人の責任として引き受けられやすい。困った時に頼る相手がいても、自分でできなければならないという感覚が強ければ、援助を利用すること自体が失敗のように感じられる。その結果、子供と二人きりで過ごす時間の長さだけでなく、親が社会的に孤立していることが負担を増幅させる。本書はこの構造を家庭の外側にある雇用地域、人間関係、性別役割分業とも結びつけて考える。したがって、解決を親への精神論に求めない、育児を家庭内だけで完結させず、保育者、親族、地域の大人などと支え合える状態を整えることが、親子双方にとっての発達条件になる。育児支援を足りない親への補助とみなすのではなく、孤立を防ぎ多様な関係を確保する社会的基盤として理解する点に本書の分析の特色がある。次に、父親不在と性別分業が夫婦関係を通じて子どもの環境を形作る柏木は、子どもの発達を親子二者の結びつきだけで説明せず、夫婦関係の在り方と密接に結びつけている。父親がオモスとして仕事を担い、母親だけが日常的な育児と家事の責任を負う分業では、母親は過重な負担を抱え、父親は子供の生活世界から距離を置きやすい。この不均衡は単なる作業量の問題ではない。妻の不満や夫への不信が蓄積すれば、夫婦の対話は弱まり、母子だけが強く密着する関係が生じうる。子供は親から直接教えられる内容だけでなく、大人同士がどのように協力し葛藤し、互いを扱っているかを見ているためである。本書は、父親の育児参加を母親の負担軽減のためだけに正当化しない。父親が生活とケアの責任を共有することは、子供に複数の身近な大人との関係をもたらし、母親にも親以外の役割や関係を維持する余地を与える。家族内のジェンダー配置を子供の心理的環境を左右する問題として扱う点が、個別の育児技法中心の議論と異なる。さらに、先回り育児が奪いうる試行錯誤と、少子化時代の子供の価値の変化、少子化によって一人一人の子供に注がれる期待と資源が大きくなると、親は失敗を避けさせ、将来に有利な選択を早くから与えようとしやすい。本書が扱う先回り育児は、こうした善意と不安が結びついた現象として理解できる。親が危険や不便をすべて取り除き、子供の予定、交友、進路まで細かく管理すれば、短期的には問題が起こりにくく見えるかもしれない。しかし、子供は自分で選び、試し、うまくいかなかった経験を整理する機会を失う。外から見て従順な良い子であっても、親の期待と本人の感情のズレが表面化しないまま蓄積する可能性がある。本書は、親が何もしないことを勧めるのではない。必要な保護と支援を行いつつ、子供を親の計画通りに作る対象とみなさないよう求める。子供の価値を将来の成果だけで測る発想を相対化し、発達には本人が関係の中で判断し直す過程が必要だと示す。この観点は、教育投資や安全管理が過熱しやすい状況を考える際にも有効である。そして、子供を有能な観察学習者と捉え、親自身の行動を問う本書の発達心理学的な核は、子供が周囲を受動的に受け取るだけの存在ではなく、有能な観察学習者だという見方である。子供は親の指示を聞くだけでなく、大人が感情をどう表現するか、意見の違いをどう扱うか、他者を尊重するか、仕事や家事をどう位置づけるかを日常の中で観察する。そして、自分にとって意味があると判断した行動や価値を取り入れていく。このため、しつけの言葉と親の振る舞いが食い違えば、言葉だけで望ましい発達を保障することとは難しい。ここで言う親への要求は、常に模範的であることではない。むしろ、 親も一人の人間として不完全さや葛藤を持ち、それを含めて他者と関係を築き直す姿を子供に見せることが問われる。育児は子供を一方的に完成させる仕事ではなく、親が自らの生き方と関係の結び方を問い直す過程でもある。本書は、親の自己犠牲を理想化するより、親が人生への満足や社会とのつながりを保つことが、間接的ながら子供の育ちを支えると考える、最後に母子中心の子育てから、多様な他者が支える子育ちへ、本書は親が望む方向へ子供を導くことを主語にした子育てから、子供が様々な関係の中で自ら学び育つ子育ちへ視点を移すよう促す。これは親の役割を小さくする主張ではない。親は子供の安全を守り生活を支え、必要な境界を示す重要な存在である。ただし、母親一人、あるいは親だけが子供の発達の全責任を負うという前提を退ける、保育者、学校の大人、親族、地域の人々、そして同年代の子供との関係は、それぞれ異なる価値観、ルール、対人経験に触れる機会となる。子供にとっては家庭内での役割に閉じない居場所が生まれ、親にとっては過度な責任集中を避ける条件にもなる。とりわけ母子関係の重要性を強調する議論が、母親への責任集中に転じる危険に対して本書の複数の大人による支援という視点は意義深い。愛着や親子関係を軽視するのではなく、安定した関係の基盤を保ちながら子供の世界を家庭の外へ開く、その均衡に本書の提案の実際性がある。結論として、本書は、育児の具体的な手順や年齢別の対応をすぐに知りたい読者よりも、なぜ親子関係が苦しくなりやすいのかを、家庭と社会の両方から理解したい親保育教育の担い手、家族政策やジェンダーの問題に関心を持つ読者に向く、読者は育児不安、父親の関与過干渉、親の孤立といった論点を別々の問題としてではなく、性別分業や家族関係の変化とつながる構造として考えられるようになる。また、子どもの行動だけを修正対象にするのではなく、大人同士の関係、親自身の生活、子どもを囲む人間関係を見直す視野も得られる。類書には、母子関係やしつけの技術、あるいは父親参加の必要性を単独で論じるものが多い。その中で本書は、発達心理学の知見を基盤に、子どもの主体性と親の成長を同時に扱い、母親への責任集中を社会的問題として批判的に検討する点で際立つ。観光時期に由来する状況設定には今日と異なる部分もあるが、育児を私的な努力の問題に閉じないという問題提起はなお考える価値を持つ。ご支援いただける場合は、柏木恵子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。